この5章のところでは、アラムの将軍ナーマンの癒しのことが出ています。一節を見ますと、この将軍ナーマンは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたという言葉が出ています。もう彼が信じる以前から、神様は彼に働きかけておられた。そしてその神様がおられるということを、実はこのツァラートという病を通して彼ははっきりと知ることができるわけです。このツァラートは特殊な病です。人間だけではない、家の壁とかまた革製品にもつくというような病であり、以前は雷病というふうにも言われていたわけですけれども、それはもう全くの間違いであり、異なった病であるわけです。神しか癒すことのできないそのツァラートに彼は侵されていた。その時にナーマンのその妻に仕えているこのイスラエルの地から捕らえられてきた若い娘が、3節を見ると、もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のツァラートを治してくださるでしょうと、はっきりとこの若い娘は証しをしたわけです。もし彼女が恐れて何にも一言も言わなかったら、この出来事は起こらなかった。ですからこの小さな若い娘のうちに誠の神様、そしてまた神の人預言者がいることを告げることによって、このナーマンはこのツァラートが癒されるっていう出来事が起こるわけです。私たちも本当にこの若い娘のように、はっきりとこのイエス様のことを告げ知らせることができるならば、なんと幸いなことであろうかと思います。そしてアラムの王はイスラエルの王宛てに、このツァラートを治してくれるようにと言ったわけですけれども、当然イスラエルの王はこのことを聞いて、7節を見ると、私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうかと言っているわけです。もうツァラートを治すっていうのはもう神以外にはできない。ところがこれを聞いたエリシャは、8節のところに、あなたはどうして衣を引き裂いたりなさるのですか、そのとこを私のところによこしてください、そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょうと、彼はこのことをはっきりと言ったわけです。そしてナーマンはこのエリシャの家の入り口に立ったわけですけれども、なんとエリシャはこの出てこないで使者を使わして、10節にヨルダン川へ行って、7回あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。11節にナーマンは激怒した。なぜならばエリシャ自身が出てきて自分を治そうとしない、もう使いの者にこのヨルダン川に行って7回身を洗えと言った。ですからこれはもう本当に彼は直接その預言者がやってきて自分にこの触って、そして治してくれるっていうのが筋じゃないかというふうに、もうそのように捉えたわけです。神様のなされることはもう本当に不思議というか、人間の思いをはるかに超えたことをもって神様は働いてくださる。もう激怒してもう帰っていくそのナーマンに対して、13節見ると、もうしもべたちが、我が父よ、難しいことをあの預言者があなたに命じたのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか、あの人は身をあたって清くなりなさいと言っただけではありませんかと、そのようにもうしもべたちがもう一生懸命取りなしをして、そしてついにナーマンはヨルダン川に下っていって7回身を浸すっていうことを彼は行ったわけです。ヨルダン川っていうのはそんなに大きな立派な川ではないわけです。むしろ他にもっと大きな素晴らしい川はあったわけなんですけれども、ヨルダン川で身を7回身を浸す、ナーマンは その神の人が言った通りにと14節にあるわけです。ですから信仰っていうのは不思議なんですけれども、もう言葉によって神様の御業がなされる、そしてそれをナーマンは従ったということであるわけなんです。言葉を聞いて従っていくというのが、もう言うなれば聖書を通して貫かれている信仰の姿である。それはもう信仰の父アブラハムもそうであったわけです。私の示す地に行きなさいと神様が言われたら、彼はそれに従っていった。そしてイサクを捧げようと言われたら、彼はもうその通りにするということであるわけです。もうマリアもお言葉通り好みになりますようにというように従っていくところに必ず神の御業は表される。14節のところを見ると、すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなったとあるわけです。完全に彼は癒された。もう信じる信仰によって彼はこのように神様の奇跡を見に受けるということをしたわけです。かつては彼は、主が働かれて勝利を得る将軍であったわけなんですけれども、彼はこの体も幼子の体のようになったと思いますが、その心も魂も幼子のような心になった。そして彼は15節を見ると、私は今イスラエルのほか全世界のどこにも神はおられないことを知りましたと、そのように信仰告白をしているわけです。そして贈り物をエリシャに受け取らせようとしたけれども、エリシャはもう神の人であって、もうそんなこの世の金品にこの素晴らしさを見出す人ではもうなかったわけです。もう彼の価値観というのはこの世の価値観ではなくて、神の前に生きるということが彼の栄光であり素晴らしさである。私たちもそのようになる必要はあるだろうと思います。この世の映画や、そしてまた素晴らしいものを見て心を動かされるようなものではなくて、神の栄光また天の御国の素晴らしさを私たちは知るものでありたいと思います。そしてナーマンは17節を見るならば、これからはもう主以外の他の神々に全焼の捧げ物や生贄を捧げませんと言って、そしてこのイスラエルの土をラバ2頭に乗せて彼は持って帰って、そしてそこで主なる神に生贄を捧げるということを彼はするわけです。そして一つだけ許してほしいということを言ったわけですが、それは自分の主君がリンモン、偶像のですね、神殿に入って、拝む時に、自分にこの寄りかかってくる、その時に、その王を支えるために、自分もそのように同じようにすることだけを許してほしいと彼は願ったわけですけれども、19節を見るならば、エリシャは彼に安心していきなさいとそのように言っているわけです。神様のそのようなもう配慮愛があったということを思うわけです。しかし彼は全焼の生贄を主に捧げるということをもうはっきりと17節に誓っているわけですから、おそらく彼は生涯その通りにしたであろうと思うわけです。ところがこれと全く逆なことを行ったのは20節に出てくる若者ゲハジ、何かをもらって来ようと言って、ナーマンの後を追いかけて、銀2タラント晴れ着2着をもらって24節を見ると家の中にしまい込んだと隠して、しまったわけです。この行いっていうのは新約聖書で見るならば、あの人たちを欺いたアナニアとサッピラのことを思い出すわけなんですけれども、そのことはどうなったのかというと、この26節を見るとエリシャが彼に言った、あの人がお前を迎えに戦車から降りた時、私の心はお前と一緒に歩んでいたではないか、 彼が家の中にしまい込んでいたものをエリシャははっきりと見ていた。もうそれは神様が見ておられてエリシャに告げられる。あのアナニアとサピラが本当にこの欺いたということが使徒の働きの5章に出てきていますけれども、同じことであるわけです。神は全てを見ておられる。もうナーマンの始めから終わりまでも神様は知っておられて、そして一人の将軍を救われる。そして彼が成したことは非常に単純なことであったわけです。ヨルダン川に行って7回水に自分の体を浸すということであるわけですけれども、イエス・キリストを信じるだけで私たちは救われる。本当に信仰っていうのは難しいことをすることではなくて単純なことをする。私たちもまた神の御心に従ってあの若い娘のように証しをし、そしてまたこの信仰の進めをなして神様の御救いは今もなされていくということをまた私たちは実際に行っていくものとさせていただきたいと思います。